に、1年半ぶりに参加しました。中国コーチングは過去2年続けて参加したところで、山口県の牧師先生方や信徒の方と、懐かしく交わることができ、九州コーチングのありさまをお明かしいたしました。そのうちの何人かは3月に行われる九州コーチングにも参加されます。教会の本質のナンバー6はネットワーク、同じ価値観を持つ教会や兄弟姉妹が全国におられることは本当に感謝です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにローマ人への手紙3章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に3章の28節だけ読んでください。
人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです、
はい。以前2月の説教でも語りましたが、今年2017年は宗教改革500年です。宗教改革の中心人物、ドイツのマルティン・ルターは今からちょうど500年前、1517年10月31日、ウィッテンベルグ城にある教会の扉に95箇条の提言をしました。ここから宗教改革がスタートし、彼らはプロテスタント、抗議する者という意味ですが、と呼ばれ、私たちも今このプロテスタントの教会に所属しています。ちなみにですね、毎年10月31日は宗教改革記念日となっています。ではマルティン・ルターは何を抗議プロテストしたのでしょうか。大きく3つです。第一にですね、信仰のみということ、今読んだところです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。ルターはもともとカトリックの修道士でしたが、当時カトリックでは免罪符なるものを発行し、お金で罪の許しが得られるとしていました。宗教の堕落です。それに対してルターは、人が義とされる、義とされるというのは罪許されて神に受け入れられるということのは、ただイエス・キリストを信じる信仰のみによると公言をいたしました。で、大鶴兄弟、少し前の3章の23、24節を読んでください。
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです、
はい。このところは別訳聖書でこうなっています。リビングバイブル、そうです、すべての人は罪を犯しました。神の輝かしい標準にはほど遠い存在です。けれども、もし私たちがイエス・キリストを信じきるなら、神様は私たちを罪のないものと宣言してくださいます。このキリストイエスが恵みにより無償で私たちの罪を帳消しにしてくださるからです、と別訳ではこうなっています。神の子イエス・キリスト様は私たち人間のですね、犯したすべての罪を一人負って十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえってくださいました。故に自分の罪を認め、キリストを救い主と信じ受け入れるすべての人は、その生涯の罪が許され、神の救いに預かり永遠の命が与えられます。信仰のみ、行いでもない、人格は関係なし、お金でもない、救いはただね、神の恵みによりキリストイエスを救い主と信じることによって与えられるのである。これがルターが第一に言ったこと。で、ルターの主張の2番目はですね、聖書のみということです。 これは第二テモテ3章の16節、私だけ読み出します。こう書いてあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。聖書はすべて神の霊感によって書かれました。ヨハネの福音書の公開説教を私たちしておりますがですね、その説教の第1回目の時にこのような御言葉がありました。ヨハネの1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。また14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。イエス・キリスト様は神の言葉、これをロゴスと言いますが、肉体を持って生まれになったお方、故にキリスト様は神の言葉そのものであるお方。この聖書、創世記から黙示録まで、ロゴス、神の言葉ですね。で、神の言葉です。挙礼姉妹、私の後についてですね、どうぞこう言ってください。はい、聖書は、
誤りなき、
神の言葉。
神の言葉。
もう一度、聖書は、
誤りなき、
神の言葉。
神の言葉。はい、
聖書だけが、誤りなき神の言葉です。まあ、実はルターの当時、カトリックの最高位にあるローマ法王、教皇とも言いますが、が語る言葉も神の言葉とされていました。教皇の言葉も神の言葉とされていました。これを教皇無ビュー、無ビューというのは誤りがないという意味、説と言いますが、ルターはこれに対してノーですね。聖書のみが誤りなき神の言葉とプロテスト、抗議をしました。カトリックはようやく20世紀になってこの教皇無ビュー説を撤回しました。そしてルターが主張したですね、第3が万民祭司、万人祭司とも言います。では、ペテロ第1の手紙2章を開いてください。2箇所を読み出します。では、踊る兄弟。ペテロ第1、2章の最初に5節を読んでください。
あなた方も生ける意志として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
はい、少し飛んで9節を読んでください。
しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
ここにあなた方は、五節にはですね、聖なる祭司であるとあり、九節には王である祭司と記されており、また黙示録の一章の六節、私だけを読み出します。こう書いてあります。また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力がとこしえにあるように、アーメンとですね。挙礼姉妹、これはとても大切な御言葉です。ルターの当時ですね、カトリックの教会では聖職者と信徒は、ね、はっきり明確に区別されており、聖職者は結婚せず修道院に引きこもりで、ね、一方一般信徒は聖書を読むこともで、ね、禁じられていました。しかしルターはここに記されているように、イエス・キリスト様の十字架によってあがなわれた、つまり神に買い取られたものはすべて聖なる神の祭司ですと、ね、神と人に仕えるために召されていると公言しました。これを万人祭司、まあ、もしくは万民祭司と言います。ここにおられる兄弟姉妹たち、皆さんは イエス・キリストを受け入れたことによって全員ですね、神の聖なる祭司です。皆さんは全員祭司ですですね。神と人に仕えるものですね。アーメンですかですね。アーメン少ないですね、はい、あ、じゃあ一緒に言いましょう。私は神と人に仕える祭司です、はい、私は神と人に仕える祭司です、ね、皆さんは祭司なんです。そしてイエス・キリスト様が私たちの大祭司です。そして今天におられます。皆さんは祭司なのですこの教会は7つの本質に基づくですね、7つの本質を共通の価値観として弟子作りをする教会です。7つの本質とはですね、毎週週報に掲載しています。でそのナンバー2が参加ですがですね、これが万人祭司の実現です。皆さん週報を見てください。右の方、右のページの方ですここにですね、教会の7つの本質とあります。より聖書的な教会に成熟していく上で目安となる7つの本質と書いてあります。で1番目が関係です。関係というのは教会とは人々のことである、つまり人間関係に向き合うということです。で2番目が参加ですが、日常生活において神のために生きる、ここに括弧して万人祭司の実現と書いてあります。万人祭司であるということは参加ということと同じ意味です、ね、7つの本質の2番目が参加です。日常生活においてですね、神のために生きること、では日常生活において神のために生きる、つまり万人祭司の実現とはどういうことでしょうか。今日はそのことをお話をいたしま す, です、ね、私と吉子先生は先ほど言いましたように山口福音教会での中国コーチングに参加しましたが、今回の中国コーチングのテーマがですね、この参加でした。このことについてですね、話し合いがなされました。セミナーが行われました。では一箇所聖書を開きます。エペソビトへの手紙2章を開いてくださいではエペソビトへの手紙の2章のですね、8節と9節、大鳥兄弟最初読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。
あなた方は恵みにより信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たものではなく、神様からのプレゼントですとあります。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。あなたが何かをしたから、何かになったから救われたのではありません。神様の一方的な恵みです。このところは先ほど語りました信仰のみ、行いではない、ただキリストを信じることによってのみですね、神様の恵みによって救われますですね。そして救われた兄弟姉妹たちでね、次にですね、こう書いてあります、はい、じゃあ実節を読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
はい、聖書を開いている人、この箇所を一緒に声を出してお読みいたします。実節です。はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここに3つのことが記されています。第一、私たちは神様の作品だということ、つまり神様によって新しく作り変えられました。 このことは第二コリント5章の17節にこういう御言葉です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。皆さんはイエス・キリストを信じたことによるよりですね、過去のあなたではありません。神様によって新しく作り変えられました。で、2番目にこう書いてあります。何のために新しく作り変えられたのでしょうか。で、ここに良い行いをするためだと書いてあります。キリストにあってですね、良い行い、キリストにあって良い行いをするために作られた。で、キリストにあってという言葉の意味は、キリストにつながってとか、キリストと一緒になってという意味です。皆さんはキリストと一緒になって良い行いをするために新しく作られたのです。それで3番目にはこう書いてあります。神様は私たちが良い行いに歩むように、良い行いをもあらかじめ備えてくださっていますとあります。あらかじめという言葉に注意しましょう。前もってという意味ことです。つまり神様はイエス・キリストの弟子である兄弟姉妹たちにご計画、前もっての御心があるということです。でね、ご計画、これを御心と言いますが、神様は皆さんになってほしいこと、やってほしいことがあるということです。その御心を前もってちゃんと決めておられるとご書いてあります。この神様の御心を知って従い歩むこと、これが万人祭司の実現です。御心に従う、でこれが万人祭司の実現です。つまり七つの本質の第二、参加とは神様の御心に参加することです。貢献と言っても良いでしょう。では神様の御心、神様が皆さんになってほしいこと、またやってほしいことというのは何でしょうか。これは二つの面があります。第一の面は皆さん全ての面ですね、当てはまる、共通することです。そして二つ目は、あなただけの神様の御心があります。私たちは皆が同じようになって同じことをするのではありません。共通した御心と、あなただけの御心があるということです。では全ての弟子に共通する御心というのは何でしょうか。まずそこからお話をいたします。はい、旧約聖書を開きましょう。ヨシュア記のですね、5章を開いてください。13節です。では踊り兄弟、ヨシュア記5章の13節を読んでください。
さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人がぬくみの剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。
はい、モーセの後を受けてイスラエルのリーダーとなったヨシアはヨルダン川を渡り、神様が約束されたカナンの地に入ろうとしましたが、ヨシアの前に難攻不落のエリコの城壁が立ちはだかりました。とてもとてもですね、イスラエルの民の力ではですね、この城をですね、落とすことはできません。同じように兄弟姉妹、皆さんがこの世に出ていくときに、この世の力は強く、サタンの支配するこの世の力は強く、私たちの知恵や力では到底問題を解決することはできません。それでヨシアが一人ですね、祈っていると、神様に向かって目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣、刀を抜いて、いわゆる戦闘態勢ですね、ヨシアの前に立っています。ヨシアはその人の近くに寄って言いました。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。ですね。で、踊り兄弟、14、15を読んでください。
すると彼は言った。いや、私は 主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を血につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした、
はい、する人その人は言いました。いや、私はあなたの味方でも敵でもない。私は主の軍の将、神の軍隊の最高司令官として今来たのだ。クレイ姉妹、この方はイエス様です。イエス様が神の軍隊の最高司令官です。イエス様はこちらに味方したりあちらに味方したりされるお方ではありません。神様はですね、私たちのしもべではありません。私たちの都合でですね動かれるお方ではありません。神様はですね、絶対主権者です。絶対というのは比べるもののない、比較のできないという意味、主権者です。神様は神様に従う者の味方なんです。よく知ってください。神様はですね、神様に従う者の味方です。あなたが何をしても神様は味方してくださるわけではありません。神様は絶対主権者、神様が中心なのです。あなたが中心ではありません。神様は神様に従う者の味方です。それでヨシアはどうしましたでしょう。顔を地に伏せって書いてある。顔を地面につけました。そして伏し拝みました。そして言いました。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。どうぞ私にあなたの御言葉を、命令を授けてくださいとですね、このように言ったのです。すると15節、その軍勢の 主の軍の将、最高司令官は言いました。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。イエス様がおられるところは全て許礼しまい聖なるところです。あなたの家庭に、職場に、地域に、あなたが主と共におられるなら、そこは聖なるところです。教会に主がおられるなら、教会ももちろん聖なるところです。イエス様がおられるところが聖なるところです。あなたの履物を脱げ。この時代ですね、奴隷は裸足でした。神様の完全なしもべとなりなさい。そうすればあなたに勝利が約束されますということです。許礼姉妹、私たちは教会の働きをすることが霊的なこと、世の中の働きをすることは世的なことと思いがちですが、それは間違いです。教会の働きも世の中の働きもですね、これは霊的なことである、聖なる働きです。皆さんが神様に命じられてイエス様と共に行っているのであれば、それが農業であれ、物を売る仕事であれ、学問であれ、介護の仕事であれ、お掃除の仕事であっても、ここに記されているあなたの立っているところ、イエス様が共におられば聖なる場所です。あなたはイエス様の仕事をしているのです。アメンですか。皆さんが主に命じられてしている仕事はですね、あなたは聖なる仕事、イエス様の仕事をしているのです。コーチングセミナーの中で水村先生がこのようなお明かしをされました。カナダの大きな病院で掃除婦として働いている女性がいました。その病院では毎年病院の仕事に貢献した人を表彰しています。例年ドクターや事務局長や看護婦長が選ばれるのですが、そこに掃除婦をしている、掃除婦として働いている女性が水村先生のこのメッセージを聞いて悟りました。私のこの仕事は、お掃除をする仕事はイエス様の仕事なのだ。 イエス様の仕事を私はしているのだと。それでイエス様に仕えるように病院のですね、お掃除の仕事をしました。するとなんとその年の最優秀職員にその女性が選ばれました。7つの本質、それは参加です。イエス様の御心に参加する。御礼しまい。皆さんがこの世の中でですね、やっている仕事はイエス様の仕事をあなたはしているのです。あなたはイエス様の手足なのです。死体なのです。イエス様の仕事をしているのです。皆さんはイエス様の体の一部として、イエス様がなさる仕事をですね、あなたが代行しているのです。これが参加という意味です。という意味でありですね万民祭司の意味です。先ほど私たちはですね、賛美をいたしました。折り返し、優しい主の手にすべてを任せて旅ができるとは何という恵みでしょうか。自分の力や知恵や頑張りでしないことです。私はイエス様の仕事をしている。あなたがその仕事をすれば主は必ず助けてくださいます。全能の見てみてあなたの仕事を支えてくださいます。皆さんよりですね、神様の方が知恵と力はありますよ思いませんか、ね、だから自分の知恵と力に頼らないことですよ。神様の方が力があると思いますけどね、私はどうして自分で何とかしようとするのですか。主の手に明け渡し任せないのですか。これがクリスチャンの問題です、ね、私たちの体も様々な器官があるように、イエス様の体のそれぞれの主体であるんですね、皆さんにもそれぞれイエス様から命じられた働きというのがあります。みんなが同じに働きをするのではありませんね、目と口と耳と鼻と手が違う働きをするように、あなたは違う働き、つまりあなただけの働きがあるということです、 ですね。皆さんはイエス様に仕えており、イエス様の働きをこの世でしているのです。コロサイ人への3章の17節にですね、そのことはこう書いてあります私だけ読み出します。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。言葉であっても行いであってもですね、イエス様の名前によってしなさいと。そして父なる神様に感謝しなさい。コロサイ書3章17節です実はこれ吉は今6章5章を開いておりますが、吉はこの後6章において、ただですね、神様の命令に従うことによって難攻不落、人間の手、イスラエルの民では、まあ、到底落とすことのできない、ね、エリコの地を攻略し大勝利を得ます。先ほど今読みましたエペソ2章の実節の後半です。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。つまり神様は前もって皆さんにこれをしなさいという御心がありますから、主よ私は何をしたら良いのでしょうか。ヨシアはこう言い祈りました。我が主は何をその下辺に告げられるのですか。何をおっしゃいますか。これが私たちの姿勢です。で、主がしなさいと言われるですね、御心を行えばよいのです。で、これがですね、万人祭司であり参加ということです。参加とは神様が御礼姉妹一人一人に前もって計画しておられる御心を知って従い歩むこと。皆さんは全員神の国のですね、建設のために召されています。よく覚えてください、ね。まあ、ちょっと私の家族のことをお話ししますけれどもですね、先週と今週のクリスチャン新聞にですね、聖児の証がですね掲載されています、ね。 まあ、韓国系の CGN テレビのですねに出演したことがきっかけになりたいなったようですが、まあ、読みたい人はコピー取っておりますのでどうぞ取ってください。まあ、政治は学校の法学部を卒業して、まあ、弁護士という道を歩んだんですけれどもですね、まあ、そのところのお証しがありますのでその部分を最後にお読みいたします。山下さんは就職活動する中で一つ神様に示されたことがあった。それは日曜日の礼拝は守るだった。これは果たして可能なのだろうかと思いながらその思いは強くなっていきました。いくつかのところからお誘いを受けたのですが最終的に決めたのが柳田野村法律事務所、まあ、当時のそこに入ったね、14、5年前にそこに入ったんですがでした。私はクリスチャンです。日曜日神様の前に礼拝を持つことを大事にしていきたいという話をできて、いいよと言ってくれたのがその事務所だけだったからです。以後14年間その法律事務所で働いてきた。企業買収や国際取引など仕事は昼夜を問わず多忙を極めた。しかし仕事が理由で礼拝を休んだことはない。まあ、政治はここに14年間勤めてですね、昨年退社して8月に独立いたしました。その設立理念のところでこう書いてこの証しがあります。そして14年ほどキャリアを積んだ後昨年8月に独立、東京の千代田区にですね、山下総合法律事務所を設立した。祈りの中で示されたという設立理念は人に平和、主に栄光だ。弁護士は争い事を扱う仕事ですが、争いで勝つだけではなく、傷ついた人たちが一致していくことも大事です。許しが完全な形でないにしても、平和に戻っていく、そういう働きをさせていただきたい。心配を抱えておられる方々の重荷を担ってあげることで楽になっていただきたい。所属する弁護士やスタッフに、神様から与えられた賜物を最大限に発揮してほしい。まあ、これらのことを一つの言葉に集約して与えられたのが人に平和、主に栄光だったのです。この言葉は木彫として事務所の入り口に飾ってある。山下さんのビジョンに感銘したクリスチャンビジネスマンが送ってくれたものだという。そこから事務所の使命として3つの B を挙げる。1つが Bring Peace、 平和をもたらすということ。社会が抱える困難な問題を解決し関わる人々に一致と平和をもたらす。次の B が Bear Burden ですがですね、重荷を負うということですが、クライアントの課題と不安を担いその使命を実現する最良の助け手となる。で3番目が Bear Fruit、まあ、実を結ぶということですが、構成員の能力と人間性を伸びやかに成長を発揮させ最大限の成果を上げる。これらの理念と使命を挙げ、山下さんと2人の秘書とともに山下総合法律事務所は船でしたと。で次にですね、今後のことについて、まあ、政治のビジョンがあります。そこだけ読みいたします。今後のビジョンは次世代のクリスチャン弁護士を育てることだ。弁護士の働きを通して人々が真の平和、神様に近づけるような事務所にしたい。その思いの中で若い人材を育てていくというビジョンを与えられました。弁護士だけではなく秘書やスタッフもその中に含まれます。私たち構成員の平和は最終的に神の栄光につながると信じていますと、まあ、このインタビューを受けてですね、政治の証が載っています。まあ、政治は法律という分野でですね、神様の働きに参加しています。皆さんも同じです。イエス様は皆さんを通してイエス様の仕事をさせ神の御国を建設し拡大していきたいと願っておられます。神様の御心に従う限りにおいて許しまい、あなたの人生におけるもう全ての必要は必ず満たされます。御心だからです。どうぞ参加ですね、イエス様の働きに参加してください。これが今日のメッセージです。ではお祈りいたしましょう。 目を閉じて今日語られたことを思い起こし感想してください。今年2017年は宗教改革500年、マルティン・ルターは3つのことをですね言いました。信仰のみ、イエス様を信じる信仰によってしか救われないということですね。救いは信仰だけによる。お金や行いは関係ありません、必要ありません。2番目、聖書のみ、聖書だけが誤りなき神の言葉。人の言葉には偽りがありますね、間違いがありますが、聖書は誤りなき神の言葉。で3つ目がですね、万人祭司。でこれが私たちがですね、7つの本質で学んでおります参加です。あなたは神様の御心に参加しますね。イエス様に命じられたことね、